護や介護の業務を行う心とは別に、社内制度のコンサルティングなど企業の仕組み作りを行うキャリアと心という会社を去年2021年にスタートさせました。従来の業態からは随分路線が違うように感じるんですが、新たな分野へ足を踏み出した理由は何だったんですか？
はい、心でいろんな仕組みを作って、心らしい経営というのをずっとやってきて、でやっていく中で人が来てくれたりとか、事業が拡大したりとか、経営の中で大きな課題になるのはやっぱり人材なんですけれども、この辺を仕組みによって解決してきたという、経験からですね、たくさんの方にどうやったのっていうのを聞かれるようになりました。で、国や県から賞をいただいたことによって全国で講演会もたくさんあったんですが、そこで行く中で経営者の皆さんがもうすごい困ってるとか、うちの看護師さんたちが派閥で怖いんだよねとか、女性社員さんは言っても言うこと聞いてくれないんだよとか、なんか男性が、奥さんに怒られて育休取りたいって言うんだけど、そんなのもあるかねとか、いろいろ聞かれるようになったんですよね。で、それをうちはこういうふうに仕組みを作って解決しましたよっていうのを、本出したり、あと講演会で聞かれた時に説明をしたんですが、その後どうですかって聞いたら、ほぼ皆さんやってないと、できないって言われて、
そうですか、
はい、作ればいいだけなのになんでできないんだろうっては思ったんですが、やっぱりその日々こういろんな仕事を自分たちの本業をやっていく中で、社内の制度とか仕組みを作っていく時間が取れないのかなっていうのは感じていたんですね。で、そこでそれの専門の会社を作れば困っている人たちの役に立つのではないかなと思って、で、事業をスタートさせました。
反響はいかがですか？
ご依頼いただいたりとか、ご相談いただいたりとかはしていますけども、全然それが制度によって改善されるって信じてらっしゃらない方も割と多くいらっしゃるので、その説明をすることとか、なぜこれがいいのかっていうことをお伝えする方法に今は時間を使ってます。
職場作りのアイデア出しなど、普段から宇田川社長はこう勉強したりとか、何かトレーニングとかしてらっしゃるんですか？
はい、最初はですね、起業して間もなくその人に困った時には、周りを見渡したら誰もこう家庭と仕事と両立を支援している企業っていう人がいなかったりとか、事例がなかったりしたのですね。で、本も探したけれども、なかなかそういった本が見当たらなかったので、最初は海外の企業の情報をやっと集めていました。本当マイクロソフトの会社さんとか、ディズニーとか、どうしてみんな生き生き働いてるんだろうっていうのを調べたりとか、あとはフランスという国の出生率が低かったのがなんで上がったんだろうとか、そういうものを調べたり、世界中の、統計ですねを調べたりして、どうしてだろうっていうことを考えてはきました。で、そこからヒントになる本を読んだりとか、まだあまり英語得意じゃないんですけど、日本語になっていない本とかでも、英語ではちゃんと書かれてるなと、研究されてるなっていう本があったので、辞書を片手に読んだりとか、
そうですか
しました。でも本はすごく読みました。
職場作りの手腕とともに女性社長ということで、随分注目される部分もあって、現在もあると思いますけれども、女性がこう起業とか経営することについてはどんなお考えをお持ちですか？
どちらがしてももちろんいいとは思いますが、まだまだ日本の場合は、家庭を仕切るのが女性の方が割合が統計としては多いので、そういう時に、私も主婦として生活していますが、生活の中で例えば掃除をする、洗濯をする、それが同時進行にしていくんですよね。洗濯機をかけながら、お料理で煮物をしといて、次の日のアイロン掛けをしておくとか、 2つどころではなく3つぐらいが同時進行で、下手したらそこに掃除機もかけちゃうとか、でそうしないと時間がないから、生活の同時進行っていうのが進んでると思うんですが、そこがそのまま私は仕事に生きるなって思っていて、無駄な残業を減らすためにとか、まあ、効率の良い仕事をするためには、そういう同時に何か物事を考え行動できる能力という点では、女性がの割合がまだ生活パターンで仕切っていることが多いので、そこではすごく向いているのではないかなというふうには思います。
いくつかのことをこ うまくパズルのように組み合わせて、
はい、
今家事をやってらっしゃる女性たちが、今度それが職場でも同じようにその能力を発揮できるのではないかという。
そうですね。あとこう新しいもの、可愛いもの、トレンドにすぐに飛びつくのも、まあ、まだ女性の方が割合としては多いかなと思うので、そこでも先を読む能力としてはビジネス上でも優位に働くのかなとは思いますね。
チャンスがありますよね。
すごくあると思います。でも最近は男性でもそういった点では、家庭のことをしっかりやりたいとか、子どもと一緒に過ごしたいっていう方もいらっしゃるので、ビジネスできっと生きてくるんではないかなっていうふうには考えています。
宇田川社長も悩みながらここまで来たのではないかと思うんですが、判断に迷った時っていうのはどのように決断をしてきましたか？
はい、まずは自分の心に聞くということですね。私の場合、同世代で起業した女友達というのがいなかったので、まあ、聞けるとすれば年がとても離れた先輩経営者さん、あとは税理士さんとか社会保険労務士さんとか弁護士さんとか資格を持った方たちに聞いていくんですね。でも聞いても、どうしたいんですか、社長はどうしたいんですかって大体聞き返されるので、まずは自分がどうしたいかを考えていく。で、自分がどうしたいか、それと大切にしたいものは何なのか、優先順位をつけるとすれば何が一番に来るのか、これを明確にしておきます。で、自分が大切なこと、自分が、優先にしたいことを明確にすると、じゃあどういうふうに判断をすればいいのかなっていうのがおのずと答えが出てくるので、それで決めている感じですね。
常にこう何かメモを取ったりとか、そういうことをして頭をこう整理させてるんですか？
そうですね、頭の中が言葉でいっぱいになっちゃったりとか、ああじゃないこうじゃないとか、だってとか、でもとかが始まってくるともうダメなので、もう箇条書きにノートにいっぱい書いていったりとか、あとはマインドマップを使ってみたりとかして、いろんなツールで自分の考え方を整理して、で、私はこれが好き、これが嫌い、これが得意、これが苦手っていうものを分けて、得意なこと、好きなこと、そこに焦点を絞って決断をするようにはしています。
わー、確かにそうですね。考えてると頭の中がもういっぱいになってしまうから、一回それも自分で見て、そこでこう積み分けをしていくみたいな。
そうですね。
そういったことって大事ですね。
大事ですね。書いてみるとただの愚痴もあるんですよね。だって何々がこう言ったからとか。でもそれは決断するときにはいらない情報なので消します。本当に必要なものが何なのかだけを残して決断していかないと、感情の渦に巻き込まれてしまうので、そういうことはしないようにしています。
それも書くことによって整理されるんですね。
そうですね。
この後もコマーシャルを挟んで宇田川社長にお話を伺っていきます。